日々の告白と証明を求める祈りを共に祈りましょう。私たちの希望の源であり、私たちの心に光を生み出してくださる神よ、あなたのご慈愛の中で今朝もこのように御前に集い、賛美を捧げ、祈りを共に捧げ、御言葉から力を受ける礼拝のひとときが与えられていることを心から感謝をいたします。神よ、私たちは過る一週間の歩みの中であなたの招きをいただき、その恵みをあふれるほどにいただいてきたものでありました。そのことに応えることができなかった時があったことを覚え、また私たちが知りながら犯してしまった罪、すべきでありながら行わなかった私たちの罪に心を痛め、今悔い改めの祈りを捧げます。主よ、どうぞ私たちを許し、もう一度身元に引き上げてくださるあなたのご慈愛の中に身を浸すようにして、この礼拝の時を過ごすことができるようにお導きください。許されるはずのなかった罪を御子主イエスキリストを送ることによって、十字架の贖いによって私どもを許し、ご自分のものとされたあなたの言い尽くせない一方的なその恵みの中を、どうか私たちがその圧倒される愛の中をもう一度歩み始めることができるように、この時を祝し導いていてください。御言葉が開かれます時に、どうか私たちの心を開いていてくださり、主の導きとまた聖霊の光が私たちを照らし、どうぞ主の言葉を深いところで受け止めることができますように、聞くだけではなく、ここから立ち上がり、あなたの恵みを告げるものとして出ていくことができるように祝していてください。この礼拝に集いたいと願いながら、それが叶わず、それぞれの場で祈りを合わせておられる友がおられることも覚えます。どうぞその祈りを私たちの祈りと一つにしていてください。今日本において、また世界において、この主の日に祝われている礼拝を一つにしていてください。私どもがどうか神の国を目指し、また神の国を生き始めた者として、その思いを新たにすることができますように、祝していてくださいますように、お一人お一人の尊い祈りに合わせ、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。聖書を共に読みましょう。お読みいたします。テサロニケの信徒への手紙第1、5章14節から18節です。テサロニケの信徒への手紙第1、5章14節から18節です。新約聖書の共同訳の聖書では370ページですね。テサロニケの信徒への手紙第1、5章14節。神の言葉をお聞きください。兄弟たち、あなた方に勧めます。秩序を乱す者を戒めなさい。気落ちをしている者を励ましなさい。 弱い者を助けなさい。すべての人に対して寛大でありなさい。誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。互いに、またすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。アーメン。皆さんと共に今朝は礼拝の恵みに預かれますことを心から嬉しく思います。4年ぶりの日本で本当に今までいくつかのところを巡ってまいりましたけど、相模の教会に来ると本当にここに帰ってこれたなって気になりますね。本当に嬉しく思います。アメリカに行ってから12年経ちましたけれども、ちょっと私の中でもいくつかのなんていうか変化がありまして、多分説教もその一つで、今日すごい僕自由に話せてるんですけども、いつも私の日本語を英語に通訳する通訳者が後ろに座ってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって話してるので、ちょっとすごい限定されたこの原稿の中で話してるんですけど、いきなり僕原稿に書いてない話から始めれて幸せですね今結構自由に話せて、でちょっとなんていうか、ごめんなさい、ちょっとざっくばらんな口調になってあれですけども、アメリカで説教を始めた時に佐藤先生元気ないですねって何回も言われたんですね。僕はいやそんなつもりないんだけどと思ったんですけど、日本の進学校で習ったのってすごく静かに始めて階段を上るようにこのピークに持っていく、なんとなくね、小説も起承転結って。でも僕は YouTube って今たくさんあって、アメリカの結構説教、皆さんも結局アメリカにいる日本人の方が普段アメリカの教会行って慣れている雰囲気のどういう説教なのかなって見てちょっと分かったのは、いきなりピークから始まる。お嬢さんもいきなりもうなんかおはようございますって、そこまで今声を張ってないんですけども、もうそんな感じですよね。でなんかこう冗談でまずちょっとがエンターテインメント要素があったりして、初めはとてもついていけなかったんです。でもやっていくうちに私もなんかだんだん慣れてきちゃうもんですね、業にいれば。だからちょっと少し、元気が良すぎたらごめんなさい皆さん、ちょっとだから5割ぐらい聞いてくださっても、自分の中でボリューム調節をして今日は聞いていただければ、ちょっと私としては早口になってしまうかもしれないんですけど、多少久しぶりで緊張して礼拝式も変わってましてね、3分前に打ち合わせをしましたけども、あそうかと思って、いろんなことが起こって今懐かしいなって思いと緊張している思いといろんな思いを持ちながら、ここで一緒に御言葉に聞ければなって思いでおります。11月の今が実はですね、今日共に考えたいのはこの感謝する生活っていう、これはクリスチャンの特権だと思うんですね。このことをテーマに今日はいろんなことを皆さんあんまり覚えて帰らなくてもいいと思うんですけども、感謝して、そうか、クリスチャンっていうのは感謝して生きる存在なんだって、今日皆さんがここから立っていくときにそれが心の中に残っていたら私は嬉しいなと思っています。クリスチャンっていうのは感謝して生きる存在なんだ。アメリカで今実は感謝祭というシーズンで、先週の木曜日に感謝祭というのがあったんですけど、つい 2,3 日前に これはアメリカで最大のお祭りなんですね。あのいろんなお祭り、ハロウィーンとかいろんなものありますけれども、感謝祭というのはもう日本でいうとお正月のような感じだから、もう家族は全部一つのところに、遠くに住んでいてももう飛行機でも帰ってくる。そしてお正月三が日一緒にできれば過ごしたいっていう思いが私たち自然にあるように、感謝祭ぐらいは一緒に過ごしたいっていう思いがある、そんな季節ですね。本日の箇所ではいつでも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、そしてどんなことにも感謝しなさいって書いてあります。ここにも感謝っていう言葉があるわけです。皆さん、私たちが人生の中でさまざまな経験をするわけですが、いつでもどこでもどんな時もどんなことにも喜んでおれて祈れて、そして感謝ができれば、いや、どんな素晴らしい人生かと思います。なかなか難しいことかなと思いますけれども、どんなことにも感謝しなさいなんて、どうしたらそんなことが可能なんだろうかって思います。喜べないから苦しんであって、なかなか感謝できないことが多いから、私たちの人生ってこの行き詰まってしまうようなことありますよね。このテサロニケ人の信徒への手紙っていうのは、実はルイビル日本語教会で合わせて購読っていうか公開でずっとこれ読んできたんですね。で、私の中での一つの狙いは、読み始めた時に感謝祭にちょうどこの箇所が来るようにって、まさに今日のような時ですね。ちょっと間違っちゃったのが、私がルイビルにいなかったなっていうことなんですけど、だからここでもなんかテサロニケ始めた手紙を読み始めた時、ちょっと実はカレンダーの中で、あ、そうだったって最近ないって気づいて日本にやってきたから、今日ちょっととっておきです皆さんとその一緒にここ読めてとっておきの場所ですからね、嬉しいなと思うんですけれども、ちょっとだから巻き戻ってきて、テサロニケの手紙ってどういうコンテキストっていうか文脈があるかと言いますと、パウロはテサロニケの教会に3週間ほど、使徒の働きを読むとから4週間弱ぐらい滞在したと言われています。でもその滞在の間に、テサロニケのユダヤ人たちが妬みを起こして、彼が滞在していたヤソン、英語で言うとジェイソンさんの家ですね、にを押し込んで襲って、だからパウロたちはもうそこで宣教活動を続けることができないで、隣のベレア、そしてアテネっていうところに移動したって言われているんです。しかしパウロは本当に心残りで、テサロニケの人々はあの後どうなったんだろうか、もしかしたらあの教会はあの困難の中で、迫害の中で亡くなってしまったのかもしれない。だから数ヶ月共にいたテモテという弟子を、テモテ、お前ちょっと行って見てきてくれって送るわけです。自分が行ったらまたパウロが行ったら騒動になりますから、どうだったかなと思う中で、テモテは、若いテモテは行って、そしてその現状を見てまた帰ってきてパウロに報告をしました。パウロ先生、テサロニケの教会は大丈夫でした。彼らは忍耐強く信仰を持って、ますます神様の恵みをたたえながら信仰生活をしておられました。そのことを聞いてパウロは喜びにあふれたって書いてあり、そしてその時にテモテはいくつかの課題を持って帰ってきて、つまりパウロはテサロニケの人々に言い足りないことがあった、引き離されるようにしてそこを出なければいけなかった、だから言い足りないこと、そして今テモテが持って帰ってきた現実的な課題、そのことを含めて彼は手紙を送ったと言われているんです。そしてその手紙の中で言われているのは、迫害の中でどのように信仰生活を彼らは送っているのか、 イエス・キリストが必ず再び来られる、そのことを待ち望みながらキリスト者というのは信仰生活遅れる存在なんですよということをパウロは強調して、その最後にあるのが皆さんこの箇所なんですね。最後にパウロは言うんです、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。つまりこれは、愛する兄弟姉妹、これはこの感情的な喜びとか、なんて言うんでしょう、経済的にもう全部満ち足りてるから嬉しいとか、なんか全部願ったことが叶ったからああ感謝だっていう、そういう感謝ではない。むしろ目の前の課題はまだある。彼らは教会を、共同生活、信仰共同団体をやっている時にまだ地域からの迫害や困難がある中で、でもその中でチャレンジがあったとしても喜びなさい、祈っていこう、感謝することができるんだよという言葉を、御言葉を私たちに伝えているわけです、ね、どんな感謝なのかなって思います。皆さん、感謝って言葉を私たちどういうふうに受け止めているのか申し上げたように、アメリカでは感謝祭っていうのがあったんですけど、僕感謝っていう言葉を少し考えながらですね、国や文化によって、言葉によってちょっとやっぱ受け止め方は違ってくるなって感じているところが、思い始めたんですね。そういうところがあって、感謝するっていうのは、例えばですね、この間ルイビル日本語協会で、あるご婦人に私たち漬物を届けたんですね。ルイビル日本語協会の働きの一つですね、大切な日本食を届ける漬物、なんか結構ね、協会特産の漬物っていうのが評判がいい、これを話し始めるとまたちょっと違っちゃった話になるので戻しますけど、それを届けた時にそのご婦人の方が感謝してくださいました。やっぱり、ああ佐藤さん来てくれてわざわざ遠いとこ申し訳ないね、いやいやいいんですよ、帰ってね、こちらこそ、私はこう答えたんですけど、朝からお呼び立てしてしまってすいませんねって申し上げました。でそれ普通の日本人としてのやりとりで感謝で、そしてなんかちょっとそこでお茶をして私帰ってきたんですけれども、そんなことを思い返してみて、感謝し合ってるんだけども、日本人ってこれ自然な感謝ですよね。でもなんかこうちょっと若干謝ってる的な、申し訳ないですね、いやいや帰ってごめんなさいねっていうのも含めて感謝っていうのがあったりして、でちょっと思ったのが、感謝っていう謝っていう言葉は、そういえば謝るっていう言葉が入ってたりしてですね、きっとやっぱり辞書の意味ではちょっと違うかもしれないですけど、いや私だからそこで感じたのは、あ、日本のやっぱり美しい文化だなって思いました。どんなに海外生活が長くても、つまりこれは皆さんちょっと想像、イメージしてみれば、相手と私がいて、日本人の方って感謝するときに、日本人の方っていうか私も日本人ですけども、自分ちょっと下げてね、自分を申し訳ないですいませんって下げることによって、相手を上にしてあげて、相手を敬うことによって感謝を表すってありますよね。これは相手のことをとても大切にする、自分を下げる、日本人の文化の美しさ、言葉の美しさだなって思います。なんでこういう話するかというと、やっぱり私が感じ始めているのは、アメリカではこれは結構違うわけですよね。日本人は自分を下げるっていうことが謙譲の美徳、これ素晴らしい文化だと思うんですけど、アメリカの場合はですね、皆さん ここに岩盤がありまして自分下げないんですね。ガチンってこう下げない。だからどういう意味かっていうと、この間その買い物するときに、それこそお土産とか買いに行くときに、皆さんに何買ってったらいいかなって、スーパーマーケット地元行ったときに、あの女性が買い物をしていて、棚でね、周りを見渡して Hey young man って言うわけですよ。 Hey young man って言われて、私も周りを見渡して、私今年50歳になりますけど他に誰もいないから、ああ私のことだなと、あヤングマンっていう、あのマスクなんかしてないですか、もうね、もうね、だからあのもう絶対私なんですね。あのそれがその女性があのこう僕のことを招いて一言目に言ったのが、結局棚の上のものを取ってほしかったんですけど、申し訳ないでとか言わないですよね。あの You can help me って言います。 You can help me、 あの日本語にするとあなたは私を助けることができる。ちょっと訳を変えると、あなたに手伝わせてあげる、手伝う機会をあなたにあげるよぐらいのですね。ちょっとだからこれ、いや本当に英語で言うと普通の表現です。 You can help me って、あのすっごい慣れない、あの日本語に翻訳することできますよ、でも心に落ちない、どのところで言ってるんですかっていう、こう日本人だったら絶対下げて、ちょっと悪いですけどあそこのって、そういうのはないわけですね。でも私はもちろん言ってそれを取ってあげる、そうするとサンキューっていう。もうしばしばそのアメリカの友人たちとこの会話の中で、感謝ってどうやってしてんの、本当に感謝してんのとか、そういう話になった時にちょっとイメージが違うんですって。つまりどういうイメージかっていうと、感謝するって英語で I am thankful、 thankful っていう言い方があって、それはサンキューのサンキュー、サンクですね。フルっていうのはいっぱいになる、サンクフルっていうのはだからね、自分は下げないんです。だけど相手への思いはむしろね満ちていくんですね。サンクフル満ちてきて、で感謝祭っていうのは何ていうかっていうと、サンクスギビングっていうんですね。ギビングっていうのはあのギブ、あげるっていうことですよね。だからサンキューを溢れてくるだけじゃないですよ、 あの満ちるだけじゃなくて溢れてあげちゃうっていう、もうあなたにもあなたにもサンキューサンキューってあげちゃうって、これが英語だ。でこれはつまりなんかあの結婚式とかのお祝いって、日本人は相手がお返しをしてくれるものまで含めてちょっとあげたりとかするじゃないですか。そういうのもだからないんです、お返しを求めないでもあげちゃうんですね。一方的に2者の関係じゃなくてどんどんあげちゃって、それで相手が何ならお返しできるようになったら、私にしないでいいよ、もう自分には返さないでいいよ、他の人に、また必要のある人に、他の人にあげてきなさい。そうやってこの感謝の思いが他のところに、社会に満ちていけば、もうそれで OK、 それでいい。あ、まあだからね、あの僕はこれを聞いて、あの You can help me、 手伝わせてあげるよって、あの言葉も許せるようになったというか、あ、なるほど、これも美しいなって。下げるわけではないけど満ちてきて、相手を大切にして、やっぱり あげるんだと思ったんですね。だから感謝っていうのは少し文化や言語によって語感が違うところがあるように思って、そして私の思いは聖書はじゃあ何て言ってるかっていうところに至るわけですけれども、聖書の読み方もなんかやっぱりいろんな風な経験をすると、いや聖書って本当に面白い本ですよね。本って言ったらあれですけど、あの私のようなものが言うのはあのはばかられると思いますけども、聖書を読んでいて、もう同じ箇所を読んでるのに、あ、こういうことがメッセージとして言われるのかって、 本当に新しく光が当てられるようなことを経験が何度もあるんです。だから神様の恵みって本当に朝ごとに尽きないと思うんですけれども、聖書の中では感謝って言葉はギリシャ語でユーカリストって言葉を使われることが多いです。ユーカリストっていうのは今ギリシャを旅行するといつでもありがとうっていうのをユーカリストって言うそうですけども、主イエスキリストご自身がユーカリストという言葉を用いて、新約聖書の中で語られた場面がいくつもあります。その中でもイエス様ご自身が使われた言葉でとても心に残る場面は何か、それは最後の晩餐の言葉です。マタイによる福音書の14章に23節にこういう言葉があります。また杯を取り感謝を捧げて後彼らに与えられた、彼らは皆その杯から飲んだ。聖餐式の時に使われる聖典の言葉ですよね。皆さんは月に行ってこれ聞くと思います。感謝の杯、感謝を捧げて後それを彼らに与えた。どんな感謝だったのだろうかって思わされました。主イエスキリストは十字架に至る歩みをされる中で、もう明日ご自身が十字架につかれるということをご存知であった。その前に主イエスは愛し抜かれた弟子たちにその愛を余すところなく示すために足まで現れた。その大切な弟子たちは十字架を前にして全員自分を見捨てて逃げてしまう。そのことも知った上で感謝を捧げた。私はこの聖書の中で主イエスが私たちに示されているこの感謝という言葉は、どんな文化の中でどんな言葉を使って生きていようとも全ての人にインパクトを与え、私たち全てのものをもう一つ高いところに導いてくれる感謝だろうと思うんです。思うようになりました。それはどんな感謝か、あのゲッセマネの園で父なる神との交わりを深くされ、もう一度ご自身の杯を受け止められた主イエスキリストのその歩みの中で、その杯を持って感謝を捧げた。この感謝というのは神との私たちとの深い交わりの中でしか得ることができない感謝。私たちが日常を使っている言葉や文化や日常生活の中では感じることができない、もっと深い祈りの中で、神ご自身との交わり、フェローシップの中でしか得ることができない感謝があるのだって聖書はイエス様は伝えてくださった。そのことを教えてくださった。そしてその感謝を私たちが持つのであれば、私たちは困難があっても課題があっても神との交わりの中でこの感謝に生きることができるんだということを教えてくださったと思うんです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。そこにも祈り、絶えず祈りなさいという、ここがキーワードなんだということを思い至ります。テサロニケの人々が大変困難な状況の中で、ますます厳しい状況の中で、しかしパウロが伝えたのは、御言葉が私たちに伝えているのは、主イエスとの父なる神との交わりを私たちは深めることがその中でこそできる。だからこそ私たちは 感情としての結果の喜びや感謝ではなくて、神との交わりの中に行こう、この喜び、この感謝を受け取ることができると言われているのでしょう。パンデミックが起きた中でアメリカでもいろんな経験をしました。最後に少しその経験と一人の姉妹のことをお話しして、お話を結びたいと思うんですが、アメリカでは南北戦争以上に、アメリカ最大の内戦である南北戦争以上に人が死んだと、そういうふうに言われています。私の友人でも何人もの方が天に召されました。まあ皆さんね、当たり前なんです。マスクしないんだから僕だって今マスクしてますけど、いやマスクした方がいいですよ。ドゥイミル日本語協会はマスクしないですから。でしてるのはポツンポツンって いらっしゃいます。でケアブルに医療関係者の方とか、自分は絶対うつるわけにはいかない。でも普通の方々はもうマスクしない生活になってしまってるから、教会の中でクラスターが多分何回か起きました。でもそれ皆さん教会のせいにしない、結局マスクみんなしてないんだから、それで来てるんだから、それはもう受け止めてるわけですね。先日も私の友人の牧師が亡くなりました。悲しいことでしたけれども、でも子供たちは、お父様は神様が与えた人生を生き切って天に帰っていったんだって誇らしげでした。40代ですからまだまだこれからだったのに、ちょっとだから本当に私たち複雑なものになるわけですけども、そういうことの受け止め方がそもそも違うので、もうこれは神が与えた人生を生き切ったことであるから、COVID でマスクしてないで彼も亡くなったんですけれども、それも受け止めてしまうようなところがある。これは本当そういう違いがありますね。いい悪いっていうよりも、マスクした方がいい、うつさない方がいいというのも前提なんですけども、いろんなことを経験させられてこの2年半を過ごしたわけです。一人の姉妹のお話をしたいんですが、泉さんという方で、今日の午後 の報告会ではその写真を写したいと思いますが、何人かそういう方との出会いがありましたが、この泉さんはアメリカに40年以上お住まいの方でした。パンデミックの最中に彼女も天に召されました。 COVID ではなかったんですが、肺のご病気でした。で彼女は、泉さんは集会には時々来てくださったんですね、そういうパンデミックの前から。でも礼拝にはあんまり来れなかった。でもちょっと肺のご病状が深刻になりつつある中でパンデミックが起こって、彼女は礼拝にズームで配信するようになったから、この礼拝堂に来れなくても礼拝に集えるようになったことによって、泉さんは礼拝に毎週集うようになってくださったんですね。そしてある時彼女は入院をして、私に電話をくれました。相談があると言ってですね、その相談を、健康上の相談、これからのことについての相談をしてくださったんですが、ちょっと時間を巻き戻しますけど、泉さんという方がどういう方かっていうのをもうちょっと説明すると、泉さんという方は申し上げたように集会には喜んで集ってくださっている方 で旦那様はアジア学で博士号を持ったアメリカ人の方ですけれども、日本語、韓国語、中国語が話せる大学教授だったんですね。ずっともうリタイアされましたけども、泉さんも大学で日本語を講じたりしている方でした。非常にアカデミックな中でやってこられた方で、集会に、教会の集会に集ってくださっているので、やっぱり牧師の務めとして、泉さん、いつも来てくださってありがとうございます、聖書のことにもうちょっと勉強してみませんかとか、洗礼を受けることにはご興味おありですかと言うと、泉さんはとてもアメリカに長く住んでると明確な方がとても多いんですけども、佐藤牧師ありがとう、でも私はね、キリスト教のことはよく知っているの、でも結構です、 全部分かってるから、信仰者、クリスチャンになりたいわけじゃないの。でも教会は楽しいから来させていただきますけども、よろしくね、ごきげんよう、あ、ごきげんよう、私も言うしかない、取り潰しはないというか、そういう感じのやり取りをしている方だったんですけれども、でもそういった方がある時入院をされて電話をしてくださって、佐藤さん、非常にショックなことがあったと。入院をしてお医者さんにこう言われた、泉、もう私たちができることは全部した、現代医療でできることはもうないから、あとは家に帰ってゆっくり過ごしたらいいと思います、お医者さんに言われた。泉さんはそんなはずはないって食い下がって、あなたは医者なんだから治療をしてほしい、まだ試していない治療方法や薬があるでしょう、私の痛みを止めたり病状を和らげたりする方法が何かあるはずだ、責任を果たしてほしいって、もう食い下がって、医師の方はそのリクエストに応えて何度かチャレンジ、トライをして泉さんのために治療を施したけれども、やっぱり何回目かに、泉、全部やったと、もうやれることはない。彼女はそれが医学を信じてたので非常にショックで、でもその中で教会の中で聞いていた御言葉や今まで自分の中でブロックしていた言葉が、友人たちの祈りが入ってきて、泉さん、佐藤さん、私でもクリスチャンになれるかな、私はイエス・キリストを信じている、神だと信じている、救い主だと信じている、洗礼を受けたいと言われたので、私たちは本当に嬉しい時でした。次の日に妻と教会の姉妹と一緒に病院に行って、まあ、病院も入れるかどうか分からなかったんですが、今日ごめんなさい、このカジュアルな格好でちょっと来ちゃって、私その時宮井先生がしておられるような本当ザ・牧師っていう格好をして行ってですね、そしたらチャプレンの方が出てきてくださって、洗礼式をしたいんだけどいいかって言ったら、もちろんだ、バプテストホスピタルで私たちの病院はそういったためにあるって言ってくださって、3人で入ってですね、洗礼式できたんですね。その時泉さんこう言っておられました、後で証で書いてくださったんですが、体は苦しいですが心は平穏、平安で満ちています、愛情に包まれているような気持ちです、洗礼のために私の知らない人までお祈りしてくださった。これ私アナウンスしたので、何人もの方が彼女の携帯にメッセージを送ってくれたんですね。知らない人までこんな私のために祈ってくださっていることが分かった。胸がいっぱいです、感謝です、後の人生は神に委ねて過ごしたいと思います。その時も同じような内容のことを呼吸を整えながらゆっくりお話ししてくださいました。私は、ああ今この方の中にイエス様の恵みが流れ込んでいるんだなということを本当に他の姉妹たちと一緒に感じたことです。皆さん、私たちが与えられているこの感謝というのは、この世が与えることができないものです。泉さんは言ってみれば人生の中で最も苦しい時にいた。彼女の言葉を使えば、医者からも見放され、信頼していた医療で施すことがないと言われて非常にショックだった。死の宣告をされた、絶望するしかないようなその中で、しかし神は泉さんをいわば人生の最も高いところに、ピークに、本当に神様との隣人との深い交わりの中に導いてくださった。この洗礼式、 そこで泉さんは人生のピークを経験したのだと言っておられました。これが私は聖書が伝えている私たちの喜び、そして感謝の源だろうと思うんです。ピリピ人への手紙の中に、主イエスキリストは神で同じであられる等しい方であるのに、そのことに固執せず人間になられた。で、それどころか人間になられて、しかも十字架の死に至るまで従順であられたと書いてあります。この主イエスキリストのご生涯こそ、愛する兄弟姉妹、私たちがこの日本人だから日本語で感謝という言葉を持って味わうことができる最高の出来事の一つであるんだろうと思います。それはつまり申し訳ないことです。私たちは謝らなければいけない。私たちの罪のために主イエスキリストは十字架について贖いをなしてくださって、私たちがイエス様をあの十字架にかけてしまった、なんと申し訳ないことなのか、悔い改めなければいけない。でもそれで終わるのではない。聖書は伝えています。その私たちへの主への思いは満ちてきます。そして溢れるんだと。これは英語で味わうことができる素晴らしい恵みだと思う。サンクスギビング、自分の中に押しとどめておいていい恵みではない。もう他の人たちに伝えずにおれない。イエス様は復活されて、その復活の命を私たちも今生き始めているということを、私たちはここから伝えていきたいと思います。課題がない人生なんてありませんけれども、その中でこそ主はその神との深い交わりの中で喜び、祈り、感謝する道を開いてくださいました。この恵みを私たちも味わいながら、ここから使わされていきたいと願っています。祈りましょう。神よ、どうぞあなたご自身との交わりの中でこそ、私たちが喜び感謝するものへと変えられていく、この経験をすることができますように。ここから立ち上がってそれぞれの場に出ていくお一人お一人と共に、復活の主が共にいてくださいますように、尊いその主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。